ただいまより2022年8月21日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をふたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国とお力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文6、詩23編。口読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我が仇の前に、我が頭に油を注ぎたもう、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたら。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書7章11節から17節までをお読みいたします。新約聖書の115ページ下の段です。ルカによる福音書7章11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒で、イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺を担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていった。死はこの母親を見て哀れに思い、 もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて勘に手を触れられる人、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられて御堂に集い、主を賛美し、御言葉を共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にて列島を通して共に礼拝を守ることができることを感謝です。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活をすることができますように、そして私たちの生活のすべてをあなたの導きにお委ねする日々を過ごすことができますように、日々神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。すぐら8月15日には日本で戦争が終えて77年の月日が経ちました。今日の平和の日本の国に感謝し、これから先も今まで通りの平和な日本の国でありますようにと、二度と過ちを犯さないようにと祈ります。また世界中で争いがなく、核について世界中でもっともっと心に留めて考え、世界中の人々が平和に暮らすことができますようにと祈ります。まだ暑い日もあります。少しずつ秋の季節を感じる日もあります。コロナ感染者も増えています。医療も逼迫しています。一人一人がこのことを覚えて、どのようにしたら感染しないか、感染させないかの行動をすることができることを考えて、日々生活し歩むことができますように守ってください。またこの夏は大雨による被害が多々あります。被害に遭われている方々に神様のお支えがありますようにと祈ります。今朝も石橋牧師よりルカによる福音書を通して、もう泣かなくともよいと題して御言葉を学びます。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、そして新しい週も聖霊によって導かれ、御言葉を糧に歩むことができますように守り導いてください。夏休みを過ごしている幼稚園の園児、教会学校の子どもたちが神様に共に歩むことができ、感謝して日々過ごすことができますよう守り導いてください。越谷教会にて牧会されています石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師にお働きを祝し、健康をお支えください。本庁日本各地でもたれます礼拝を守ってください。越谷教会の歩みを守り導いてください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 賛美歌267番。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教。もう泣かなくともよい石橋秀夫牧師です。
いつもレジュメをお渡ししておりますが、今日は、印刷機が2台あって、1つはゆっくりと仕事をする印刷機、もう一つは早く仕事をする印刷機、この2つの印刷機を用いてレジュメを印刷しておりますが、早い方がストライキを起こしてしまいまして、直しても直してもカセットを入れてください、カセットを入れてくださいと、簡単なとこなんですが、なぜそういうようなメッセージが出るか分かりません、使いませんので、15枚知ったところで諦めてしまいましたので、今日はレジュメはありません。越谷教会で長く、19年でしょうかね、私の前任者である小林虎之先生が12日に召されました。そして、葬儀は近親の者によって済ませました。記念会を21日にします、組合教会でという連絡を受けましたので、お知らせをしておきます。同じ大宮教会の出身、私と同じ出身、そしてまた小さい頃からある面では、指導してくださった、育ててくださった先生の一人です。越谷教会で、19年でしょうか、幼稚園の園長もしてくださりながら越谷教会を導いてくださいました。 このことを覚えて祈っていただきたいと思います。3階の牧師館の資料を全部、我が家に、持ってまいりまして、それを整理しておりますと、珍しいものが、また貴重な資料がたくさん見つかります。なんと牧師東進大を卒業して、4月に卒業して5月に葬儀がありまして、初めて、教会員の葬儀をした時の説教が見つかりました。非常に貴重な説教で、読んでみました。あ、まあいいかと思えるような説教でした。幼稚園の園長にもなりまして、全く経験がありませんので、勉強しなきゃならない、勉強するためには講演をしようということで、保護者に向かって、いきなり講演会をしますということで講演をいたしました。その原稿もあります。しかしその原稿は1枚目読んだら2枚目を読む勇気が出ないと、とんでもない講演をしてしまいまして、ただその時以来ずっと越谷幼稚園年中になってからも、年に1回保護者向けに講演をしてまいりました。まあ、葬儀ということについて、今日は考えさせられるわけでありますが、今日の聖書の箇所、これは非常に重要な聖書の箇所です。主イエスがどなたであるかということを今日の聖書の箇所で記してあります。宗教改革者ルターはこの聖書の箇所は毎日毎日毎日でも説教ができるというぐらいに非常に重要視されている説教の、あの聖書の箇所です。主イエスがどなたであるか、そのことが明確に示されています。また死ということについてイエス様がここで戦っておられる、その戦いの中で私たちの死についての思いが深められてまいります。越谷教会でも葬儀を何度もしてきたわけでありますが、かなり短期間で説教を作らなければならないということもあります。でその時に今日のイエス様が示されている、今日のイエス様が示されている、その人の死に向かう人生を見つめながら、その人生に今日このイエス様がつながってくださっている、そこに希望がある、死の悲しみの中にあって希望を私たちは強く持つことができる、そのことが今日の聖書から教えられてまいります。ですからその人の死を見つめながら、このイエス様と結び合わせながら、死を超えた希望の世界を指し示していく、そういう葬儀の説教を心がけて取り組んでまいりました。今日の聖書の箇所では一人息子を失った婦人の嘆きの中にイエス様の言葉が、非常に強いイエス様の言葉が響いてまいります。もう泣かなくてもよい、今日の説教題であります。もう泣かなくてもよい、これは非常に強い表現です。命令調です。命令をされるわけです。もう泣くな、そしてまた死に対する激しい怒りを感じておられる、そしてとても言葉を発することができない大きな悲しみ、一人息子を失ってしまったヤマメ、何の希望がない、希望もない、もう嘆き悲しみ以外ない、私も愛する者を失った方のことを前にして、 何も言えない、その棺を前にして何も言えない、黙りがいない、そのような状況の中で泣くなと命令されるイエス様のお姿が示されています。それはまた同時に死に対して激しい怒りを感じながら、怒りを持って、語っている、そのイエス様の姿が今日の聖書の箇所に出てくるわけであります。ルカは旧約聖書の2人の預言者について注目しています。今日の聖書も2人の預言者に目を向けながら、その預言者の成した技と重ね合わせながら語っている、それが今日の聖書の歌詞であり、またルカの特徴です。すなわちエリアとエリシャ、この2人の預言者に特にルカは注目してルカ福音書を書いていくわけであります。前のところで学んだところでもありますが、ルカ福音書の4章の26節から27節に、イスラエルには多くのエリアはその中の誰のもとにも付かさないで、シドンにあるレプタ、ヤムイのだけに使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルの、重い皮膚病を患ったシリアのナーマンの他には記憶されなかった。まあ、このような御言葉が4章26節から26節に27節に示されているわけです。エリアとエリシャの出来事にルカは目を向けながら、人が求めている救いとは何であるかということについて今日の聖書では語るわけであります。人が本当に救われたい、ここから救われたいということに目を向けている。エリアとエリシャの出来事を見つめながら、その出来事と重ね合わされながら、私たちはどこから救われなければならないかということを今日の聖書は私たちに語ってきているわけであります。ルカは語るわけであります。エリア、エリシャとも死んでしまった子供を生き返らせるという技をなすわけであります。彼は子供の上に三度身を重ねてから、また主に向かって祈った。主よ、神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたはまことの神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。列王記下の17章の21節から24節に示されている御言葉であります。エリシャにつきましては次のように記されています。エリシャが家についてみると、彼の寝台に、子供は死んで横たわっていた。彼は中に入って戸を閉じ、二人だけになって主に祈った。そしてエリアは寝台に上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口に、目を子供の目に、手を子供の手に重ねて鏡込むと、子供の体は温かくなったと、子供が生き返る出来事を記すわけであります。エリアの場合、ルカの平行関係が際立っている。 エリアの出来事を記す場合にはもうそれと重ね合わせてルカは今日の聖書の箇所を書いている。クラドックという仲介者が書いてある言葉であります。この出来事、子供がよみがえったという出来事を示しながら、それと重ね合わせて今日の出来事が記されていくわけであります。そこにルカの特徴があります。11節を見ていただきますと、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であったと、ナインという町での出来事が記されていくわけであります。ナインという町はタボル山という山がありますが、その南東のふもと、今カフェルナウムの出来事を学んできたわけでありますが、カフェルナウムから3、4日でしょうかねぐらいで行けるところ、3、4日ぐらいで行けるところという表現の中には、非常に近い距離にあったということを仲介所から知らされました。そこに城壁があったかどうかということは定かではありません。今日の出来事は城壁のある町であることが前提として記されていきます。さらにまた、次の週、来週、再来週ないでしょうか、次の週に学ぶ出来事と重ね合わせられています。バプテスマのヨハネが弟子をイエス様に使わして、来たるべき方はあなたですか、どなたですか、あなたですかって問われるところがあります。あの部分は非常に重要です。あの箇所の前提となっている出来事が今日の聖書の箇所でもあります。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと問われた。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病のを患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を知らされていると、このように、イエス様はお答えになるわけです。死んだ人は蘇る、これは非常に重要でありまして、そのことが今日の聖書で示されます。あの重要なバプテスマのヨハネの問い、その答えの前提となる出来事が今日の出来事となって示されているわけであります。12節を見ていただきますと、イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやまむであって、町の人々が大勢そばに付き添っていたと記されていくわけであります。夫を失ってしまっているやもめ、その社会において最も弱い立場にある女性であります。しかも自分のただ一つの希望であった息子が死んでしまった、もう嘆き悲しむ婦人の姿が示されてくるわけであります。息子が死んだ、長寿が長生きをすることが神の祝福だと見られている時代の中にあって、神にも見捨てられたという絶望を味わっている女性でもあります。町の人々はこの女性の痛みと嘆きを共に嘆き悲しみながら、大勢の人たちが、町の門の外に向かうわけであります。 町の外に死者を葬る場所がある。そこへと向かっていくわけであります。前回は百人隊長の出来事を学んだわけであります。百人隊長の大事なしもべが死にかかっていると、そこで百人隊長の信仰が示されるわけであります。これほどの信仰を見たことがない、イスラエルでこれほどの信仰を見たことないというほどに百人隊長の信仰にイエス様は驚いておられるわけです。そして今まで学んだルカ福音書においても、そこに信仰があるのかと問われる箇所を学んできたわけであります。しかしこの箇所では自分の息子を癒してくださいと伸ばしてくださいとひれ伏す女性の姿は記されていないわけであります。ただただイエス様の方から嘆き悲しむ女性婦人、そこに近寄っていかれておられる、その婦人の信仰が前提とはなっていないというところにまず驚かされるわけであります。もう無条件にこの女性の痛みをご自分の痛みとして引き受けるイエス様の姿が示されてくるわけであります。そしてまたそこで語られる言葉は命令の言葉であります。怒りの言葉であります。このことが今日の大きなメッセージとして響いてくるわけであります。13節は非常に重要な御言葉であります。主はこの母を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。もう泣かなくてもよいと言われた。これは強い命令の言葉であります。もう泣くなと非常に強い命令の言葉を発せられるイエス様のお言葉であります。またそこには死に対する怒りというものを含みながら、もう泣くなと命令されるイエス様のお言葉が示されてくるわけであります。一つ注目したい言葉は、主はその女性を見て哀れに思いという言葉があります。女性を見て哀れに思った。プリクローマイの内臓ですね、内臓を表す言葉、ギリシャ語では使われております。もう内臓、その深みから女性の痛みを受け止めておられるイエス様の姿が示されてくるわけであります。そしてもう泣くな厳しく命令することがおできになるイエス様のお姿が示されるわけであります。来たるべき方はどなたですか、あなたですか、あなたはどなたですかというヨハネの問いを思い起こしますが、まさにイエス様がどなたであるかという言葉がこのことによって、示されてくるわけであります。14節を見ていきますと、そして近づいて缶に手を触れられると担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母にお返しになったと示されてくるわけであります。缶に触れられて、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がった、物を言い始めたと示されてくるわけであります。 間に触れ合えるイエス様の姿が示されるわけであります。間に触れられるイエス様、それは同時にイエス様の十字架の死が示されていくわけであります。間に触れられる、そこにはご自分もやがて死んでいく、十字架に死んでいく、肉を裂き血を流して死んでいくイエス様の姿がすでに示されていくわけであります。この少年の死という痛みを受け止めながら、この母親の痛みと嘆きをもう本当に自分の心の深みから共に嘆き悲しみ、そして十字架で肉を裂き血を流して死んでいくイエス様の姿がこのところで間に手を置いた、触れられたということで示されていくわけであります。どうすることもできない人間の死と罪、それに立ち向かうイエス様の姿が示されていくわけであります。16節を見ていただきますと、もう一度、人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。ここで非常に重要な言葉は、大預言者は我々の間に現れた。イエス様の十字架の死とともに復活のイエス様のことが示されていくわけであります。現れた、加藤恒明先生がドイツ語や英語の文献をたくさん見つめる中で発見されます。大預言者が私の間によみがえったと訳している聖書がある、加藤先生の本から教えられたことでありますが、現れたという言葉がよみがえったという言葉になって訳されている、聖書があるそうであります。復活したイエス様が弟子たちに現れた、復活したイエス様が私たちに現れてくださった、復活のイエス様の御業が示されていくわけであります。十字架で肉を裂き血を流して死んでくださった主イエスの死、この死がどういう死であることが、死であったかということが示されるわけであります。どうにもならない、今少年はよみがえった、息子はよみがえった、しかしながらやがてまた死んでいくわけであります。誰もが死んでいくわけであります。どうにもならない死というものを見つめながら、エリアとエリシャの出来事を示しながら、人間の救いとは何であるかということが強烈に今日の御言葉で示されていくわけであります。死を滅ぼす、死を滅ぼして罪を滅ぼして復活の世界に、私たちをこの希望の世界に導くために、イエス様は十字架に死に、そして蘇られた、そのことが今日の御言葉の中に鮮明に示されてくるわけであります。人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れた。大預言者、私たちの本当の主が、あのエリアとエリシャで示された人間の求める本当の救い、死を克服 する世界、死を克服する世界が示された。だから人々は賛美の歌に驚きを持って賛美の歌を歌うのであります。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法である、と第一コリント15章54節から56節に示されているわけであります。死に対する激しい怒り、どうにもならない罪の世界に閉じ込められていた人間、この人間を罪から死から解放するためにイエス様は十字架にかかり、肉を裂き、血を流し、私たちの本当の痛みと苦しみをご自分のものとして受け止めてくださった。そしてこの方は復活されたわけであります。復活されることによってイエス様がどなたであるかということが示されるわけであります。イエス様は神であります。神がこのように私たちの救いの道を切り開いてくださった、そのことがこの若者の死からの癒しの出来事、そのことによって示されてくるわけであります。私たちには希望があります。死に向かって生きています。絶望に向かって生きているのではない、その死を超えた世界への大きな希望の中に私たちは生かされている。それがどれほどの恵みであるか、今日の御言葉から示されてくるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。死と罪、どうにもならないこの人間を苦しめる絶望に陥れることについて、主イエスは泣くな、罪に対して激しい怒りを持って私たちの本当の痛みをご自分のものとして受け止めてくださったイエス様の御業が示されます。心から感謝をいたします。私たちは死に向かって生きています。しかし絶望に向かって生きているのではありません。絶望を超えた復活の世界に、希望の世界に招かれていく、その喜びを受け止めながら日々の生活が支えられています。私のどんな問題もご自分の痛みとして受け止めながら、私は生きて支え生かしてくださる神の御業のうちに生かされている幸いをかみしめながら、日々の生活をなすものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌324番。 いたします。540番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。